ジオもっこもこパレード。
サガブロ、
はい、始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いしますということで、前回予告しておりました通り、今回もドルプロでありますということで、今週お送りするのはドルフィンです。よろしくお願いします。はい、あれから1週間経ちましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。と言っても前回収録したのが12月1日、今日12月6日火曜日なので、そんなに日が経っておりません。あれ木曜日でしょ、金土日月中4日しか経っておりません。まあ直近の主だった出来事でいうと、昨日の夜にワールドカップね、サッカーワールドカップで日本対クロアチアが行われて、PK 戦の末日本が負けたという試合であります。まあ皆さんもね、見たかと思うんですよね。結構ツイッターを見てたら、わりかしつぶやいてらっしゃる方がたくさんいたんで、ね、こう4年に一度こうサッカーこう盛り上がる時期で、まあ、皆さんがこう評論家になるような時期でもあって、ね、まあ惜しかったっちゃ惜しかったんですけど、でもね、俺割とこうそういうワールドカップだけじゃなくても、こう日本サッカー界にお金は落としている方なので、もしかしたらちょっとだけ文句言ってもいいぐらいなんかなと思うんすよね。なんでその、発言権、お金落としてるかっていうと、J リーグのね、名古屋グランパスっていうチームを、まあ、ずっと応援してて、もうJ リーグが始まった時期からよ。1993年。あの時に、高校1年で、で、俺中学高校と名古屋だったんで、まあ、その名古屋では名古屋グランパスリネカーっていうさ、イングランドの英雄が来たからさ、すごく盛り上がってて、でリネカーとはまた別のジョルジーニョっていうブラジルの助っ人外国人がいてて、そのジョルジーニョの息子と俺の弟が、小学校で同じクラスで、よくね、うちの弟がジョルジーニョの家に遊びに行ってたというのから、なぜかこうね、サッカー、俺ずっともう野球しかやってなかったんやけど、サッカーがすごく身近に感じて、でそこからグランパスを応援するようになって、もう早30年、今では、ファンクラブも入り、毎年、1年間応援する選手のユニフォームも買って、そのユニフォームも選手が着用する用のオーセンティック仕様という一番高いやつをこう買って、今年どれぐらいか、6、7回ぐらい行ったのかな、あのスタジアムには。名古屋はそんな行ってないけど、まだね、千葉にいる頃に、まあ、千葉エリア、千葉だったら柏レイソルのスタジアム、あと埼玉スタジアムとか、あとは関東横浜の方とかね、FC 東京のアジスタとか、ああいうところに、まあ、行ったりして、割とこうお金で、会場でもね、プロレスと違ってちゃんと、飲み食いをしてお金も落とすし、というぐらいちゃんと J リーグを応援してるから、まあちょっとはね、もっと言ってもいいんじゃないかなと思ったけど、まあね、力負けっちゃ力負け、 よね。まあしょうがないね。勝てそうだったけど勝てないっていうのがまあ一番悔しいけどね。まあまた来年じゃあ次回、また次回4年後楽しみにしときましょうよ。ね。はい、ということでこのね、この4日間の間、それもありながら、あとこの間の日曜日に、大阪の天王寺ってわかるかな、大阪って、繁華街がさ一番上に梅田っていうのがあって、ちょっと下に難波っていうのがあって、さらに下にその天王寺、安倍のとかって言われるところで、その辺だと近鉄百貨店、安倍のハルカスがあるあたり、そのあたりのフリックスストアっていうね、まあ、あのショップ、ビームスとかさ、ユナイテッドアローズみたいなフリックスストアっていうところに、俺の好きな YouTuber、 スニーカー YouTuber っていう、まあ、ジャンルがあるんやけど、そのスニーカー YouTuber のスニアカ男子っていう3人組がねこう来て、その人たちが、プロデュースしたアパレルを売るということで、どうしても行きたくてね、ちょっと行ってきたんやけど、なんともう事前抽選制で抽選の結果外れて買えなかったということで、すごく残念やったのと、同じ日にその日夕方梅田で、あの今度はカップル YouTuber っていうジャンルがあるよね、あの茶の間のナミとケイっていうね、このナミちゃんがめちゃめちゃ可愛いのよ。めっちゃこの2人ね、もともと大阪の人やと思う、あの関西弁喋ってるから。で、今多分東京に出るのかな、その2人が大阪で、オフ会するということで、もう瞬殺チケット、うん、先週の日曜かな、土曜日にネットで販売されて、瞬殺で取れなかったんだけどね、それも行けず、もうでチャンピオンズカップ競馬ダートのね、あれも1着固定したテーオーケインズっていうド本命のやつが4着に行って、あとの 1,2,3 着は紐で押さえてたやつで、もう万馬券になるっちゅうね、もう悔しくてしょうがない週末などを送りながら失礼、この4日間過ぎたわけなので、まああんまり新鮮味がない話題で、前回のね、タッグチームのお話もしましたが、まああれからその土曜日とか金曜日の夜に、まあ、YouTube をね、あ、金曜日の夜はあれだ、中学校の同級生と三宮で、そう、飲んで、そう、三宮で結構飲んだのね、がっつりしっかりか。で、今家がその神戸でね、三宮から10分もかからないぐらいのところに、住んでおって、で、まあ飲んで帰ってるみたいなことをツイートしたら、まあ、先週もお伝えをしたあのリングソウルっていう、あの神戸のプロレスリングが置いてあるプロレスバーで、その試合がある日にはレフリーもされてる方からね、そっち、あれこっち来ないのみたいな感じでツイートいただいてね、もう完全にね、そのリングソウルのことを忘れておった、頭になくて、そう行けばよかったなってね、本当にちょっとあれも残念、全部が残念のこの4日間を経過しておるわけなんですが、さあ、そして金曜日、土曜日か、家でこう飲んでてね、こう飲んでる時に、こう、まあ皆さん飲む時って家飲みって何しながら飲みます？俺はもうほぼ YouTube 見ながらで、プロレスっていうワードを入れて、そっからもうあと全部関連でね、こう展開をしていくわけなんやけど、なぜかその日にこう関連で行き着いた先が郷龍馬郷龍馬に行き着いて、郷龍馬の沼にはまったと。あれなんでやろ、最初多分ね、郷龍馬が平成新軍の興行に殴り込みに行ったみたいなところからまあ展開していったんやけど、まあ郷龍馬っていう選手、皆さんご存知かな、もともと国際プロレス のはぐれ軍みたいな感じで、でそこから全日本に行ったけど、一回80年代後半で解雇になってんだよね。でも別に悪いことしたとか、まあわけではなくて、その当時あのカルガリーハリケーンズっていうさ、あのスーパーストロングマシン、ヒロサイと高野俊二、これらを雇うのに、その3人どっか追い払わなきゃっていうので、合流また高杉と、あとこちらだ板倉かなをこうクビにしたみたいな、まあ話は、聞いたことがありますけれど、でこうクビにして、それぞれインストラクターとかさ、まあこういろいろ事業をやっておった中で、多分高杉がスポンサー見つけてきたのかな。でパイオニア戦士っていうね、こう当時プロレス団体って言ったらさ、男の新日本プロレス、全日本プロレス、 UWF しかなくて、まだ FMW 創設前よ。だから第4の団体が創設されるって、で今言った3人レスラーがね、で引っ張ってきたのが、その前にもっと前に辞めてる大仁田敦史引っ張ってきて、メインが大仁田対ゴリウマっていうね、でセミが板倉対高杉かなっていう、この2試合だったはずなんだけど、これの裏ビデオみたいなのがあの YouTube に上がってて、もう画質も悪いし、あの音声も悪いんだけど、これがまた面白くて、あのだってこれで今のカードでよ、でだ当時のプロレス界で言ったらさ、そんなにこう花のあるレスラーたちじゃない、少ない人数の中で旗揚げする、旗揚げ戦っていうだけで後楽園ホールで1600人集めたっていうからね。でこれがまた、そうそう、そのヤジとかさ、そっちが面白くて、これぜひちょっと見てもらいたいな、大仁田対ゴーリューマン。でゴーリューマン、そっからこう見ていくと、まあ、パイオニア戦士っていうのが、まあ多分お金の絡みで潰れてしまって、でもそのままオリエンタルプロレスっていうね団体にこう変わるわけよ。このオリエンタルプロレスっていうのが、ホッカホッカビデオっていうね、当時ちょっと盛り上がったんやけど、その日、プロレスの大会があって、まあ、ビデオ中継じゃないな、ビデオで撮影しておいて、帰る頃にも編集も終わって、その日にビデオ買って帰れるっていう、ホッカホッカビデオっていうのがこう有名になったぐらいのオリエンタルプロレスで、多分その時期ぐらいに、リングの魂っていうね、あのうっちゃんなんちゃんなんちゃんとかがやっていたか、深夜のプロレスバラエティ番組でゴーリューマが取り上げられて、あのプロレスバカっていうね、このそうプロレスバカのゆえんとなったマイクパフォーマンスなんかもこの YouTube にこう上がっていてて、でそういうリングの魂でね有名になったのが、アニマル浜口と酒飲み対決でゲロ吐くとかね。であとはあれだよ、ショアっていうね、こう腕を上げて猪木のダー123ダーかで、大仁田の123ファイヤーに続いてショアこうね、もうその90年代半ばの映像を見ていると、もうねお客さんがです、もうすごくゴーリューマを盛り上げていて、もうショア大合唱がしたいがためになんだろうけれど、すごくあの時期が輝いていたかな、ゴーリューマで。まあね、ちょっといろんなことがあったじゃない、そのビデオ出たりとかさ、なんか捕まっちゃったりとかで、生前最後の試合っていうのが新木場であった試合もこう残っておって、もうそれを見るとちょっと体がねもう貧弱になっていて、すごくかわいそうやったんやけど、ちょっとそういったので、あのゴーリューマがね、改めてちょっとこれこうなんちゅうのか、すごく不器用すぎるんだよね。もうそのさっき言ったさ、平成新軍とかなとこに一人で殴り込みに行っても、あの後藤達俊がこう入場する前にいたかこう部屋に行って、そこに言いがかりをつけに行ったから、後藤もちょっと対応どうしたらいいかわからないみたいなとかさ、あのしかもねこう言ってるのが、新日本プロレスから完全に独立したわけじゃなくて、運営は新日本がやっているのはそれはちょっと違うんじゃないかと、 ていうね、本当図星なことをこう言ってみんなを効率化せるってね。郷龍馬が不器用すぎて、もう試合もなんだけど、もう不器用すぎて、なんだろうな、なんかわかるかな、ちょっとさ、なんでも完璧にできちゃう子って、あんま好きになれなくて、やっぱなんかちょっとこうね、欠点とかなんか弱みがある子は応援したくなる、あんな感じよ。不器用だし、なんか不器用だからこそなんか一生懸命やってるのは伝わっていくんだけどっていう感じのそうそう、あれが今郷龍馬で考えると、今のプロレス界何が足りないって、郷龍馬が足りないよね。郷龍馬が足りない、あんなって言ったらあれだけど、ちょっとさ、予定調和な、ちょっとサーカスっぽいこういうプロレスじゃなくて、ゴツゴツとした不器用なでガチのマイクをしちゃうような郷龍馬がやっぱこう令和の時代には必要なんじゃないかと、こう改めてですね思ったドルフィンなんですよ。はい、というのはこれあれよ、15分も喋ってるけどこれオープニングやからね今日は、はい、ということでオープニングはこれで終了といたしますよ。郷龍馬が良かったということで、で今日何の話しようかなと思っててね、その郷龍馬をこう見ていた時に、さっき言ったの後藤辰俊がこう出てきてて、で後藤辰俊から今度関連で、なんかその後藤辰俊のバックドロップをこう見ていたら、あ、バックドロップって俺プロレスが好きになった中学校1年生1990年ぐらいの時にすごい好きな技やったの。このバックドロップってフィニッシュホールドにもなるし、つなぎ技、フィニッシュに行く前の技としても結構ダメージを与えられるすごい大きな技でしょ。だからバックドロップは最強なんじゃないかって思ってたの。あのバックドロップよりもジャーマンスープレックスの方がフォールが取れる技なんだけど、でもジャーマンスープレックス、まあ後々ね投げっぱなしジャーマンっていうのが出てきたけど、ジャーマンスープレックスだけじゃ相手にダメージを与えることができない。なんだったらバックドロップで相手にダメージも与えれるし、バックドロップ何発かやればフォールも取れるということでね、そのバックドロップ大好きだったの。名前もかっこいいんだよね、バックドロップっていうね、後ろに投げるみたいな。でそのバックドロップなんだけど、まあ使えるレスラーと使わないレスラーがいるし、で結局誰のバックドロップが最強だったのか、その形も含めてね、そうここ大事なのよ、バックドロップ。でそもそもバックドロップって確かルーテイズがこう開発した技だったはずなの、技だったはず。ルーテイズの場合は相手のこう後ろに入ってこうへそで投げるっていうやつだよね。でそんな上に上げずに後ろに高速で投げる、で相手の、まあ、背中とか後頭部を打たせるというような技で、すごく威力があるようには感じるんだけど、なんかねそこに華やかさがない、華やかさが、それでいくとやっぱりこう華やかさがある、そのバックドロップ、こう後ろに投げる感じでいくと、まずね綺麗なのはやっぱね猪木かな。このルーテーズ式のさ、こう後ろに投げるんだけど、猪木とあとねジャンボ鶴田で、ジャンボ鶴田はやっぱタッパもね、猪木もタッパあるけど、ジャンボ鶴田はもうこうタッパがあって、後ろに投げるだけじゃなくてこう上にも上げるから対空時間があってすごく見栄えするのよ。でさらに後ろに落とすから威力もある。ジャンボ鶴田はいいね、このバックドロップ。でこの全日系でいくと、このバックドロップの使い手として、まあ後々ね森島なんかもこうやったし、で川田もちょっとえぐい角度でね、 こう投げたり。で、三沢がさ、ちょっと旋回式のバックドロップをやるでしょ。うん、こういう風に、普通のこう、横じゃない、相手の後ろに投げるのから、なんか、ちょっとずつ、こう、角度をつけたりとか、こう、回ったりとかするような、ちょっとオリジナリティが入るバックドロップが出てきたわけな気がする。なんだけど、その中でも、ちょっと、なんかかっこ悪いバックドロップする人たちもおるやんか。まあこれ好みにもよるんだろうけど、あの、なんだね、べちょってする感じの、べちょよ、べちょ型。あの、例えば蝶野なんかは、すごい低くて、後ろに低空で投げるんだけど、かっこよさ、華やかさがないね、あれ。で、武藤の場合は、後ろに投げるんだけど、投げるときジャンプするんだよね。で、こうジャンプするのが、どっちかというと華やかさが半減する、ちょっとかっこ悪さの方になるね。武藤の中バックドロップってかっこ悪いんだよな。他の技ってすごく華やかなのに、そのだからフィニッシュホールドになりづらいバックドロップで、あとは新日本系か、例えばまあ誰だ、まあまあマサ斎藤だね。斎藤スープレックスって言われるぐらいだから、多分マサ斎藤長州長谷博っていう、こうレスリング系のこの師弟関係たちの間では、なんかみんな同じような、こう後ろに投げるんじゃなくて相手の脇に入って、まあへそで投げるっていうか、横に投げるような感じ、横っていうのかな、脇に入ってバックドロップするよね。側頭部を打たせるような、これはこれで威力がある感じがするね。で、それでいくと、後藤達俊が出てくるわな。さっきの言ったね、こう、長谷の心臓が一時ちょっと止まってしまったっていうぐらいにね、この後藤のバックドロップも、どっちかというとこう脇に入って、マサ斎藤式。後藤も確か高校レスリングやってるはずだから。で、その後、関水流っていうね、確か空手もやってるはずだけど、やっぱこう、新日本のレスリング系の人たちは同じような投げ方なんかもしれませんね。で、まあ、バックドロップホールドっていうね、ついでにこう、ホール取る。でも、あれってなんか、説得力があんまない技よね。長田とかさ、小川義成なんかが使うけど、なんかべちょ型なんだよね。べちょ型。べちょ型で、なんかこうフォールしてるから、なんか説得力に欠ける。だったら綺麗なさ、ジャーマンスープレックスやってくれた方が、よっぽど説得力があるなと、思うな。でね、まあ本当ね、このバックドロップ、さっき後藤がって言ったように、ね、長谷の心臓を止めてしまった強烈なバックドロップっていうのもあるし、まあね、斎藤明俊がやったね、バックドロップで三沢が亡くなっちゃったっていうぐらい、強烈なね、相手にダメージも与えてしまう技なので、受ける方の技術もすごく大事だと思うんだけど、でも、今のでいくと、まあそうな、今ね、日本人のリストはそうなんだけど、本当見てて、危ないって思わず何回も言ってしまったバックドロップの使い手は、やっぱスティーブ・ウィリアムスの、バックドロップは最強に危ない。もう綺麗とかじゃなくて、綺麗汚いとかじゃなくても危ない、もう本当危ないって、首が危ないってなるぐらいかなっていう風に、今こうね、俺がこう喋ったレスラーたちで、やっぱ90年代ぐらい、こう2000年代、2010年代、2020年代も活躍してる選手はいるけど、でも全盛期は今じゃないよね。だ、今の時代でバックドロップをちゃんと使えてる人って太一ぐらいかなと。うん。そのフィニッシュホールドではないけれど、そこに持って説得力のあるバックドロップの使い手は太一かなと思ってます。ただ今日ね、何人かこうレスラーを挙げたけれど、ドルフィン的なバックドロップの一番の使い手ね、まあそれは綺麗さもあるし、説得力もあるしっていうね、全てにおいてこうトータルポイントが一番筆頭なのは ジャンボ鶴田かな。ジャンボ鶴田のバックドロップ、まあジャンボもねバックドロップホールドやるからあれがちょっと余計なんだけど、でもやっぱあのジャンボのバックドロップは一番かと思います。皆さんのねあのバックドロップ、この選手のバックドロップがいいっていうのがあれば、例えば教えてほしいっすね。なんか棒読みやね。あのツイッターとかでバックドロップの使い手で好きな選手の名前入れてハッシュタグドルプロとかダラプロでこの放送の後ぐらい聞いていただいた後に、ツイートしてもらえたら絡みに行きますんで、ちょっと皆さんのバックドロップ、好きなバックドロップをちょっと教えてほしいと思います。はい、ということでまあ、オープニング15分、そして中身10分ということで、話がこう今回もそろそろね、エンディングをに向かってるよ、もう終わるよ終わっちゃうよと考えておりますが、以前ともきんとあゆむくんと、まあ、3人で撮った、放送が3回ほどありましたけれど、その中で忘年会をやりますよと、12月29日兵庫県三田市のゴブリンというね、歩夢くんのお兄さんがやっている、お店でやるよと、お伝えをして、まあ、みんな、三田ヘタレイディオというねこのダラプロの母体となっているポッドキャストと一緒にやるよとお伝えをしてね、まあともきんもあゆむくんもやったっけ、でドルフィンも行くよって言ってましたが、残念なお知らせがありまして、ドルフィン欠場が決まりました。はい、サイパン合宿行きます。はい、サイパン合宿、はい、サイパン合宿行くために、欠場することになりました。その次の日30日の朝から、ドルフィンの子供たちのちょっといろいろな行事に行かなければいけなくて、29日の日に帰らなければいけない。ドルフィンあれね、29日が仕事納めなんだけど、もうそれ終わって、そのまま帰る、もしくは、まあ、頑張れてもちょっとだけ参加して高速バスで帰る、今ちょっとそこを試案中ですが、まあ、どちらにせよその日のうちには、大阪を立たなければいけないということで、まあ、入れたとしても最後まで入れないかもしれないので、入れない可能性の方が高いのかな。なのでまあ一応欠場という扱いになります。でもしあのドルフィンに会いたかったからもうその日都合つけようと思ったのにというあのドルフィンファンのリスナーさんがいたら本当申し訳ないです。また今度ね、機会はたくさんあると思いますので、ちょっとどこかで、一緒にお酒なんか飲めたらそれは嬉しいと思っております。ということで、まあ、30分ぐらい喋ろうと思ってたんだけど、まだ27分40秒ぐらいなので、最後に、一つ。あの、プロレスのね、まあ、ポッドキャストはたくさんいろんな番組があるけれど、昔から、まあ、AM、まあ、FM 限らず、プロレスに関するラジオって、あって、と思うんですけど、皆さんなんか知ってます？プロレスに関するラジオ、なんかちょっとねその情報も欲しくて、どんなラジオを聞いてたかなっていうので、俺がね今までに聞いたことがあるプロレスに関するラジオって一つが、本当1990年の9月からあれ半年 ?1 年ぐらい、あのラジオ大阪っていうね、 AM でいう1314っていうラジオ大阪で夕方の6時から30分間やってた闘魂プロレス塾って、これ田中ケロリングアナウンサーと河内屋菊水丸がやってた番組で、まあね、その週にあったプロレスに関することとか、あのあれだよ、パンフレットとかに書いてあった旅日記みたいな感じのあんなんとか、レスラーがたまにゲストに出てきたりとかするような番組で、ただ当時もう名古屋に住んでたから その名古屋からね電波が悪い中アンテナを、まあ、どっち多分大阪の方に向いてたのかな、受けながら CD ラジカセでザーってしながら聞いてたわけなんです。その闘魂プロレス塾っていうのと、あともう一個が俺が高校生ぐらいから93年94年95年ぐらいかな、日曜日の夜12時から1時かだからその辺の30分番組で尾崎真由美とターザン山本がやってたなんかロボタックっていうね、あのパチンコ屋さんがスポンサーについてたこのラジオ番組があった。それはね毎週、もう明日また学校だなと思いながら聞いてたんですけど、他に聞いてたラジオ番組とかもあったら教えてほしいです。なんか北海道の方にねずっと長くやってる AM ラジオもある、確かねラジプロがあったかな、もあるのも知ってるんですが、それ以外にも何かこうあったら教えてください。ということで今日は合流マンの話とバックドロップの話と、プロレスラジオ、ポッドキャストじゃないプロレスラジオの情報を求む回でした。はい、では次回から2週もしくは3週にわたってまたともきん、歩夢くん参戦決定で、ドルフィン、あと誰か来るのか来ないかちょっとまだ分かりませんが、このダラプロメンバーでお送りする通常のダラプロをお送りしますので、ご期待ください。ということで今週お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた来週まで、さようなら。あ、そういやカテプロさんの会場投票って俺ゲスト出させてもらったのにまだ投票しなかった、ごめんなさいカテプロさん。
プロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。